中部電力 IR セミナー。この番組は証券コード9502、東証プライム、名証プレミア上場、中部電力の IR 活動の一環としてお送りします。お話は中部電力コンプライアンス本部ホームグループ株式チーフマネージャー井海元夫さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は11月29日に大阪で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR&個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード9502、東証プライム市場、名証プレミア市場上場、中部電力株式会社コンプライアンス本部ホームグループ株式チームマネージャーの井海元夫さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。ではお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。中部電力グループなんですけども、燃料の調達から始まって発電、それからそれを送電してお客様のお宅まで電気をお届けするまで、電気事業の川上から川下までのサプライチェーンを一貫して担っておりまして、一歩先を行く総合エネルギー企業グループ、これを目指し1951年の創業以来、中部地域の暮らしや産業を支えてまいりました。中部電力グループの事業体制について、まず簡単にご説明させていただきます。まず持ち株会社の中部電力株式会社は、再生可能エネルギーや原子力事業、グローバル事業を展開するとともに、グループ全体の経営管理や戦略機能を担っています。左下の方に行っていただきまして、発電事業のうち燃料の調達、そして火力発電、実際の発電事業については2015年4月に東京電力と事業統合共同出資をして設立したジェラという会社が担っています。こちら東京電力との折半出資の会社となってございます。右下に行っていただきました中部電力パワーグリッドというのが送配電事業、こちらは発電所で発電された電気をお宅まで安定的にお届けする事業です。でそれから右上に行っていただきますと中部電力ミライズ、こちらが電気やガスなどの販売事業を行っております。でここからはそれぞれの会社について、事業内容や取り組み、こちらをもう少し詳しく説明させていただきたいと思います。まずはじめに持ち株会社である中部電力の事業でございます。持ち株会社としてグループ全体の経営管理であるとか戦略機能、こちらを担うとともに脱炭素社会今後の実現に向けて重要な役割を果たして、かつ投資規模も大きい再生可能エネルギー事業と原子力事業になっております。で再生可能エネルギー事業では、既存の水力発電、結構大きな水力発電所を持ってまして、こちらの安定的な運営に加えまして、風力発電であるとか太陽光発電など幅広く開発運営を手掛けており、さらなる拡大を進めて脱炭素社会の実現に貢献しております。事業目標なんかは後ほど出てきます。で原子力発電事業では、当社浜岡原子力発電所、こちら一つだけございまして、こちらの再稼働に向けて、新規制基準の適合性確認審査、こちらの審査を受けている段階でございます。プラント審査関係認可というようなちょっと色のついたところがあると思いますが、そちらに取り組んでいるところでございます。で次に先ほど左下にございました燃料発電会社のジェラについてご説明いたします。ジェラは2020年よりプロ野球セントラルリーグ公式戦のタイトルパートナーに特別協賛しております。先ほども簡単に説明しましたが、ジェラは国際市場で戦うことができるグローバルなエネルギー企業体、こちらを目指しまして中部電力と東京電力の燃料火力事業を統合して設立した会社でございます。燃料の上流開発、調達、トレーディング、輸送から火力発電所の建設運営に加え、大規模な再生可能エネルギー事業、こちらをグローバルに手掛けている会社でございます。左上の燃料事業でございますが、ジェラは火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスのことなんですけども、こちらの生産輸送を行っており、 LNG の取扱量は年間3500万トンと世界最大級の規模を誇っております。左下の火力発電事業についてなんですけども、 JERA は関東中部地方を中心に国内26カ所と国内最大級の火力発電設備を保有しております。年間で日本国内の3割相当に当たる電力量を作り出しており、電力の安定供給に貢献しております。この世界最大級の燃料取扱量と国内最大級の発電アセット、こちらを生かした燃料のトレーディング事業、要は高い時に売って安い時に買うような事業ですね、こういった事業も手掛けてございます。それから右下、火力発電事業という形になりますので、脱炭素社会の実現に向けましては発電時に発生する CO2 が課題となっております。JERA は、こちらの課題を解決するためにアンモニアであるとか水素を利用した CO2 を発生させないゼロエミッション火力の実現に向けて取り組んでおりまして、世界に先駆けてアンモニアの燃料利用、それからサプライチェーンの構築に取り組んでございます。でさらに JERA は高い技術や豊富な知見を生かして、先ほど申しました低炭素火力発電であるとか再生可能エネルギーといったクリーンエネルギー事業を海外へも展開しておりまして、アジアを中心に世界10カ国以上で約30件のプロジェクトを運営してございます。ここからは送配電事業会社の中部電力パワーグリッドについてご説明させていただきます。中部電力パワーグリッドは暮らしに欠かせない電気を皆様に安全安価で安定的にお届けするため、電線であるとか電柱といった送配電設備の建設や運用保守メンテナンスですねを行い、発電所から生み出される電気をお客様のところまでお届けすることがお仕事となってございます。で中部電力パワーグリッドであるんですけども、ただ単に電気をお届けするというだけでなくて、電力需要電力いっぱい使ってもらうように新たな工場であったりとか立地することであるとか、業務の高度化効率化で安く送電できるようにするとか、そういう取り組みも積極的に取り組んでございます。また多様な電力データございますので、そういったものを活用して電力系統の運用であるとか設備投資の最適化を進めており、また電力データだけじゃなくて社外のデータとも相互連携して、より高度な電力系統を目指して取り組んでいます。これらの相互連携を充実することによって新たな価値を創出していこうと、実現していこうということを目指してございます。次に、小売事業についてご説明いたします。中部電力グループの小売事業は中部電力ミライズという会社が担ってございます。こちらの会社従来の電気の販売だけじゃなくてですね、ガスの販売にも取り組んでございますし、エネルギー事業という枠組みから超えて各種のサービスを提供しております。中部電力グループのフロントマーケティング機能を一手に担いまして、お客様の暮らしであるとかビジネスに新たな価値をお届けしようと取り組んでいる会社でございます。ご家庭向けでは上のオレンジ色のところですけども、家庭ネでというものを展開しており、法人向けではビジエネという下の青いところですね、というプラットフォームを中心にデジタルとリアルの接点を融合させた、顧客接点の強化に取り組んでおり、お客様一人一人のニーズであるとか、暮らしやビジネスに役立つ、魅力あるサービスを展開してございます。具体的にはですね、ご家庭向けっていうのはお客様の数多くございますので、アプリとかウェブ、こちらデジタルの接点が中心となりますが、それに加えまして2024年にはミライズショップというショップをオープンし、店舗での対面接点での対面接点と組み合わせたサービスの展開、それから電力業界では初となるエネルギーと金融サービスですね、こちらを組み合わせました家庭ネバンクというのを提供するなど、生活支援等へも足を踏み出して顧客接点の進化を図ってございます。それから法人向けでは電気とかガスの販売に加えまして、お客様設備の運用改善などのエネルギーコンサルティングサービスであるとか、脱炭素に関するコンサルティングサービスですね、太陽光入れたいとかCO2 減らしたいとか、そういうサービスを提供してございます。特にエネルギーコンサルティングサービスですね、エネルギーの効率利用であるとか、生産工程の省力化であるとか、そういった提案を年間2000件以上行っておりまして、こちらお客様から大変ご好評いただいておりまして、弊社の強みにもなっているサービスの一つでございます。で中部電力ミライズは法人、家庭法人両領域におきまして、従来の電気・ガスの販売に加え、新たな価値の創出に努めております。中部電力ミライズですけどね、中部エリア以外にも営業エリアを拡大しておりまして、首都圏なんですけど東京関東中心ですね、 こちらにはこちらの地元の大阪ガスさんと共同で CD エナジーダイレクトという会社を2016年に設立し、ご家庭や法人のお客様に電気ガスの販売を行っております。中部電力と大阪ガスというの の違った業態 の経営資源を融合することで両社の強みを生かし、従来のガス会社とは違う新しいビジネスモデルを構築しております。で、契約件数も80万件に伸びてきておりまして、首都圏でのエネルギー事業を拡大に貢献してございます。中部電力グループの利益の状況についてご説明いたします。2024年度と昨年度なんですけども、連結経常利益は2640億円でございました。こちらは燃料費調整の木ずれといいまして、収益認識するときと費用として発生する燃料費が発生する時期の違いがございまして、こちらの決算期のずれの影響を除いたものになりますが、2640億円でございました。また少し話はそれますが、事前にご質問いただいた中で、なんでいつも上期は利益出てるのに下期業績良くないのというような質問をいただきました。上期は経常利益1962億円に対し、年度の見通しでは経常利益2300億円の見通しとなってございます。ほとんど上期で利益稼いでるような絵になってますけども、これは下期に工事費などの生産が集中する業態でございまして、電力会社をはじめとするインフラ産業の特徴でございます。中部電力グループはこれまでご説明してきましたように、脱炭素電源や新領域での豊富な知識や経験、中部地域ですけども根ざしてきた顧客基盤、信用力などを基盤としまして、発電と販売の分離による機動的な対応力や脱炭素エネルギーマネジメントで培ったソリューション力を強みとしております。で、これらの強みを生かしまして、グローバル事業、不動産事業などの新しい成長分野に今積極的に乗り出しているところでございますので、ここからそちら の事業についてご説明させていただきます。まずはじめにグローバル事業についてご紹介させていただきます。脱炭素社会に向けて世界的に再生可能エネルギー事業への関心が高まっておりまして、投資機会も拡大してございます。弊社につきましては、特にヨーロッパであるとかアジア太平洋地域を中心に脱炭素投資を拡大してきております。まずアジア地域なんですけれども、再生可能エネルギー導入のポテンシャルが高くて、今後電力需要も伸びていく市場という認識のもと、再生可能エネルギーであるとかそれをお宅までお届けして、未電化地域、まだ電気が届いてないところを電化していこうというような社会課題解決型のサービスを展開しております。具体的にはインドで分散型電源グリッド事業、ベトナムで水力再生可能エネルギー事業を展開してございます。で、ヨーロッパにつきましては、オランダのエネコという会社を買収してございまして、こちらをプラットフォームと位置づけて再生可能エネルギーや小売事業を展開してございます。他にはオランダで洋上の風力発電、イギリス、ドイツで海底送配電事業も手掛けています。当社グループがこれまで培ってきた技術とか知見をグローバルに展開することで、収益基盤の拡大であるとか強化を図るとともに、これらの事業を通じて新たに獲得した知見を国内事業へ活用するなどのシナジーも高めております。続いてもう一つ新事業の柱であります不動産事業についてでございます。当社グループでは主に中電不動産とエスコンの2社が不動産事業を展開してございます。従来中電不動産という会社が中部地域を中心に不動産事業を行ってきましたが、グループとして不動産事業を新たな収益の柱として成長させて、地域の皆様に安心で快適な暮らしの提供を実現するまちづくり、これを進めていくため2018年にエスコンと資本業務提携し、2021年に連結子会社化しました。エスコンは全国で不動産事業を展開しておりまして、マンションですとレジェイドというブランド、それから商業施設ですと隣へというブランドで事業展開しておりまして、関西地域にも多くプロジェクトを実施しておりますので、ちょうど載っております大阪府吹田市ですね、こちらのつなぐガーデンというところもエスコンと中部電不動産の共同事業になりますけども、エスコン手掛けているところでございます。 それから左下の沖へですね、こちら中電不動産のまちづくりプロジェクトであるいいねタウンみずほといいます。これ住所にもいいねタウンってついているので、ちょっと住んだ方は若干恥ずかしいというようなお声もいただいてございますが、こちら当社の社宅のあった跡地を活用した広域開発のプロジェクトでございまして、これ敷地内の中に生鮮食品であるとか医療介護子育て支援なんかが複合施設が揃ってございまして、それと居住エリアを備えた多世代共生のまちづくりを行ってございます。で、中電不動産は中部エリア中心、エスコンは全国で広域的に不動産政策、不動産展、事業を展開してございまして、今後も多様な開発によりそれぞれの成長、さらなる成長を目指しています。それから当社は不動産事業をさらに拡大して新成長領域の重要な柱と位置づけでございまして、そのためグループ一体での事業の拡大であるとか成長を目指すべく、今年の4月に新たに持ち株会社本体である中部電力の中に不動産事業本部を設立しております。これまで当社グループの不動産事業は先ほどご紹介した2社が中心となって担ってましたが、今後は不動産事業本部が旗振り役となり、当社がエネルギー事業を通して培ってきた地域の皆様のとのつながりであるとか、中電不動産やエスコンが培ってきた不動産開発や運営管理のノウハウ、こちらを相互に活用しながら、おのおのの強みを束ね、より大規模かつ高付加価値で持続性も備えた不動産事業を展開していきたいと思ってございます。はい、次に地域インフラ事業というものを説明したいと思います。
すいません、素朴な疑問なんですが、地域インフラって例えばどういうことなのかお話し頂戴できますか？
はい、その点も踏まえてちょっと説明したいと思いますが、地域インフラと言われても皆さんなかなかピンとこないかもしれませんが、皆さんのご家庭の近くにいくらでもあるものでございまして、社会とか生活の基盤を支えるシステムとか施設のうち、その地域に特化したものっていうのが定義でございまして、まあ、具体的なものを申しますと、道路であるとか交通機関であるとか水道であるとか電気、あとはゴミとかそういうのの処理なんかも地域インフラに含まれるところでございまして、中部電力グループ主に電気事業で活動してきましたので、これまで電気事業で培ってきたインフラの整備であるのノウハウであるとかお客様との接点なんかを活用してまして、暮らし産業コミュニティなどが抱えております課題を解決へと導いていくサービスというのを展開したいと、そういうことを目指してございます。で、本日はその一例ですが、2つのサービスをご紹介させていただきます。で、1つ目は絵の左側にございますテレメータリングサービスというものでございます。お客様あんまり見たことないと思いますけれども、各ご家庭にスマートメーターというものが皆さんついているついているというか絶対ついています。ガスやこれじゃ電気の検診をするためについているんですけども、こちらでガスや水道の自動検診までこちらを活用してガスとか水道お客様のところに通っているインフラですね、そちらの検診までも行ってしまおうというサービスでございます。で、このサービスにつきましては、少子高齢化により労働人口が減少が進む中、従来ってお客様のお宅まで行って検診の方、水道の検診の方とかガスの検診の方がメーター見て使用量を確定させていたと思うんですけども、そちらを自動的に行ってしまうというものでございまして、コスト低減を図りつつ検診や保安業務の高度化、それからこの検診のデータを活用したサービスの一層の向上を進められるということが特徴でございまして、2025年4月現在で32万件を超えており、順次拡大しているサービスでございます。それから2つ目が e フレイルナビという電気の使用状況ですね、そちらを AI が分析してフレイルの状況を検知するというサービスでございます。フレイルと言ってちょっとこちらも耳なじみないと思いますけども、簡単に言えば年を取り重ねまして心身が老いて衰えた状態のことを言います。よくお年を召されると家庭家から出なくて今何やってる状態が分からなくて最悪孤独死なんていうこともあると思いますけど、そういったことをお世話していこうという自治体の課題がございまして、こちらのフレイルの状態、まだ導入の状態であれば元の健常な状態に戻る可能性ケアでございまして、フレイルの状態を検知するには日常の管理とか対策、こちらが重要となってます。で、このサービスはセンサーなんか つけてフレイル検知するというサービスもございますけども、そういった追加設備の設置が必要なくてですね、全国展開によって誰もが日常生活を送る中でフレイル対策ができると、こういうことが評価され高く評価されまして、昨年6月 の日本オープンイノベーション大賞、こういうなんか賞がございまして、選考委員会特別賞を受賞しているサービスでございます。ここまで2つのサービス、先ほど説明させていただいた2つのサービスは個別のサービスについてですが、弊社が目指している地域インフラ事業というものは、森林であるとか上下水道、資源循環の川上から川下まで、こういったところに広く展開していって、これらを DX 化、広域化とか複合化、効率化、そういったそうしていくことによって、サプライチェーン全体で利益を拡大していきたいというものでございます。それはこれまで当社が培ってきた公益インフラの経営資源であるとかノウハウ、お客様とのつながりとか信用、そういった強みを生かしてこういった事業を推進し、地域の皆様の安心であるとか安全、利便性の向上につながる新たなビジネスモデルを構築していきたいと、そういったことを目的に進めている事業でございます。それぞれの事業の紹介につきましては以上になりまして、これ以降は決算の状況であるとか株主還元、こういったものの説明に入らさせていただきたいと思います。こちらも2024年度なんですけれども、2024年度の中部電力の決算、中電力グループ全体ですね、こちらの決算ですが、売上高が3兆6692億円、経常利益が2764億円となりました。この木ずれの影響を除いた経常利益は2640億円となりました。さらに1個前、2023年度ですね、こちら一過性の要因で利益がかなり押し上がってまして、それと比べると減益にはなってございますが、木ずれを除いた経常利益2640億円というのは過去2番目に高い水準となってございます。この2640億円もまだ一過性の要因で持ち上がっている部分もありますので、今年度ちょっとまた少し少なくなってございます。はい、こちらは大手の電力会社間の、経営指標とか財務指標を比較したものになりますが、大手電力会社の中で自己資本比率が高く財務健全性が高いこと、こちらが特徴でございまして、弊社が強みと思っているところでございます。で、債務履行能力にかかる格付けですね、AA- というものを結構上場企業の中でも高い方の格付けいただいておるんですけども、債務履行能力にかかる格付けも比較的高いものを取得してございまして、弊社の資金調達力、こちら の強みにもなってございます。で、この財務の安定性であるとか資金調達力っていうのを強みにしまして、先ほどまでご説明した新成長領域 の投資を実施してございます。で、加えまして配当金とか配当成功も高く、財務健全性を確保しつつ株主還元も安定的に積極的に推進しているというところでございます。はい、こちら現状の中期経営計画でございます。当社は経営ビジョン 2.0 の目標達成に向けまして、中間地点である2025年度、今年度が最終年度になるんですけども、こちらをターゲットイヤーとする中期経営目標を定めてございます。現行の中期経営目標の最終年度、2025年度の木ずれを除いた経常利益ですが、2100億円程度と、こちら目標が2000億円だったんですけども、こちらを上回る見通しとなっておりまして、基本的にエネルギー事業を中心に安定的に稼ぐ力がついてきたという評価をしてございます。トランプ関税ですね、米国の関税政策をはじめとしまして、さまざまなリスク高まってございますが、当社、取り巻く事業とか投資環境、先行き不透明な状況、継続すると想定されておりますけれども、さらなる市場対応力であるとか、コストダウンによりまして、まあ、中期経営目標の確実な達成を目指してまいりたいと考えてございます。で、2025年度が現行 の中期経営計画 の最終年度でございますが、じゃあ次の計画はというご質問ございましたけれども、次期中期経営計画につきましては現在検討策定中でございますので、策定次第お知らせする予定でございます。目処はもちろん2025年度までの目標が現行ございますので、年度末か次年度に入ったところ、こちらのあたりで公表できればと考えてございます。現在株式市場で注目されております PBR 向上に向けた具体的な取り組みについてでございます。当社は2024年4月にロイック、こちらの目標を 3.0% 以上から 3.2% に引き上げるなど、資本効率を意識したマネージメントを進めてきましたが、現状も 多分ご存知、皆さんご存知の通り浜岡原子力発電所まだ稼働できてないという事情もございまして、PBR 1倍割れの状況が続いており、こちらにつきましては強い問題意識を持ってございます。このため改めて資本市場の皆様の声や当社グループの課題意識をもとに、深掘りをしまして、株価を意識した経営の推進に向けて PBR 向上策を整理してございます。具体的には PBR 向上要因を ROE と PER ですね、稼ぐ力とに分解した上で、それぞれの向上に向けた取り組みですね、ごめんなさい、ROE が資本効率と PER は稼ぐ力ですね、そちらに分解した上で、それぞれの向上に向けた取り組みを可能な限り定量的かつ具体的に開示してございます。特に資本市場から要請が高かった最適資本構成であるとか株主還元の充実、こちらについて方向性を提示してございまして、増配であるとか自己株取得、まだこれ検討の段階ですけれども、こちらについて公表してございます。皆様の関心が高いと考えてございます配当についてでございます。
ここのところですけども、先ほどのデータを見ていると自己資本比率が高くなってて、目標の上限になっているようですが、この辺はいかがお考えなんでしょうか。
はい、その点も、踏まえてご説明させていただきたいと思いますが、当社安定的な配当の継続を基本としながら利益の成長を踏まえた還元に努めてございまして、連結配当成功 30% 以上を目指すと、これが配当方針でございます。で、東日本震災以降着実に復配しまして、大手電力の中ではいち早く震災前の水準に復配をしてございます。で、2025年度は株主還元に関する考え方や中期的な財務状況、それから資本市場の期待を踏まえまして、10円を増配しまして年間70円配当としてございます。お時間参りましたので最後になりますが、本日のまとめでございます。本日当社グループについて説明させていただいたこと3つでございます。1つ目は中部電力グループの目指している姿でございますが、一歩先行く総合エネルギー企業グループを目指しまして、引き続き電力の供給に関して安定供給を貫通していくという変わらぬ使命、こちらに取り組みとともに、事業環境の変化に対応して新たな価値を創出していく、そういうことに取り組んでございます。で、2つ目は脱炭素社会への貢献としまして、脱炭素電源の開発であるとか拡大に取り組むだけでなく、社会であるとかお客様とともに脱炭素化、こちらを促進していきたいと考えてございます。3つ目は安定した財務基盤と株主還元でございまして、先ほど申しました安定した財務基盤を強みに新成長領域の投資を行って利益を拡大していくとともに、安定配当と利益成長を踏まえた株主還元に取り組んでまいります。以上、本日ご説明以上になりますが、ご参考までに38ページご覧いただければと思います。中部電力では今日ご説明しきれなかったこと多々ございますが、ステークホルダーの皆様に中部電力グループの価値創出に向けた取り組みをお伝えするため、さまざまな IR 資料を発信してございます。ウェブの URL であるとか QR コードを掲載してございますので、皆様ぜひアクセスしてみてください。本日すいません、長いご説明になりましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。弊社の名前覚えていただけますと幸いでございます。どうもありがとうございました。
ここまでは中部電力 IR セミナー、お話は証券コード9502東証プライム市場名称プレミア市場上場、中部電力株式会社コンプライアンス本部ホームグループ株式チームマネージャーの井貝元夫さんでした。どうもありがとうございました。
IR セミナー、この番組は証券コード9502東証プライム名称プレミア上場中部電力の IR 活動の一環としてお送りしました。